私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。対抗説はクリスマスにお生まれになる幼子を迎える準備の時でもありますから、幼子を迎えるために主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと呼びかけられていることがわかります。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと呼びかけられているのですから、主の道が整えられていない、そしてその道筋も決してまっすぐではないという、私たちの現実が浮き彫りにされていると言えるでしょう。ですから主の道を整えるということは、私たちが主を迎えるためにふさわしい人間になる、このことにつながると思えるのであります。御子イエス・キリストのご降誕というクリスマスの時を迎えるために、私たちはふさわしいものとならなければならない、このように言われているように聞こえます。なぜなら私たちは日々の生活の中で、また信仰の歩みの中で、神との関係が絶えずまっすぐであるとは言えないからであります。その道筋をまっすぐにせよと言われていますが、まっすぐとは神との正しい関係を意味していると言えるでしょう。それならば、私たちが神との関係を正しくすることによって、その道筋をまっすぐにせよという命令に応えることができるのでしょうか。しかし私たちはどのようにしてまっすぐ神との関係を正しいものに回復することができるのでしょうか。私たちは思うでしょう。神との正しい関係を回復するということは、日々祈り、良い行いをし、また礼拝への出席や献金、さまざまな奉仕に熱心であること、これらすべてではなくとも、これらのうちいくつかでも今以上に熱意を持って取り組むならば、必ず神との正しい関係を回復することができるに違いないと。天霊職はそれぞれ日曜日の意味を知って礼拝に預かるために役立ちます。対抗説は新しい一年の始まりでありますから、どちらかといえば栄光などを表す白がふさわしい、お正月がこう華やかなように、教会の一年の始まりも華やかであっていいんじゃないか、このように感じるかもしれません。しかし対抗説の天霊職は紫である。それは王なるキリスト、そして受難を意味しています。このことから、人知れず家畜小屋で生まれ、貝羽桶に寝かされた幼子は小さな無力な存在に見えるのですが、この方を私たちの王として、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられたキリストとして迎える準備の時であるとなるのです。ですからこの対抗説にあって、 私たちがなすべき準備はふさわしいものになるということなのですが、ここで言われるふさわしいとは、私たちが信仰を熱心にすることによって到達されるようなものではなく、ただ私たちが小さく弱々しく無力に見える幼子こそ私の王であると受け入れ、この方が私の罪のために十字架の死を遂げられたということを知ることによるのであります。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと始まる今日の福音の日課に引用されている箇所は、イザヤ書40章からの引用になります。イザヤ書40章の冒頭の箇所は、込み出しに帰還の約束とありますように、バビロン捕囚からの解放とエルサレムへの帰還について告げられています。ところがこのバビロン捕囚からの解放とエルサレムへの帰還という、この神の約束、この神の救いの約束が実現するために、それを阻止している力があるのであります。それは実際にイスラエルの民を捕囚の民としているバビロンであり、そしてもう一つはエルサレムへ帰還するまでの道のり、広大な砂漠、そこには山あり谷あり、道は決してまっすぐではないのです。イスラエルの民がシオンに帰還し、新しい民として救いに入れられるという神の計画を阻もうとする勢力、バビロンをペルシャ王キュロスによって打ち倒し、また通行不能といわれる砂漠の山や谷、主の道が整えられ、その道筋がまっすぐにされる。こうして神との正しい関係が回復され、民に救いが与えられるのであります。これがイザヤ書40章以下で言われていることであります。このことから、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよとの呼びかけは、主自らが敵を打ち、シオンへの道を整え、民を新たにするために、主ご自身がなされる御業であるということがわかるのです。神自らが敵を打ち、道を整え、新たにすると言われているのです。こうして主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという呼びかけは、私たちが信仰を熱心にして成し遂げなければならないということなのではなく、私たちが神との正しい関係を回復するために良いことをしたり熱心に祈ったりすることでもないということがわかるのです。そうではなく、クリスマスにお生まれになる幼子が私の罪のために十字架の死を遂げられたことによって、主の道は整えられ、その道筋はまっすぐにされた。このにかかっているのです。こうして神の計画を阻止しようとするもう一方の敵、通行不能の砂漠はもはや、イスラエルの民がエルサレムに帰り、主にあって新しく生き始めることを阻止する勢力とはならないのであります。 先週の説教にて改訂共通聖書日課について触れました。対抗説第一主日であった先週の日課は、私たちが用いている共通聖書日課ではエルサレム入城の場面となっていましたが、改訂共通聖書日課では全く異なった、終わりの日について告げられる箇所となっていることを聞きました。そして今日の日課においても何か変化はないかと比較をしてみたのであります。今回は第二の朗読も福音の日課も変化はなく同じなのでありますが、第一の朗読に小さな修正があることが分かったのです。具体的に申し上げると、私たちが現在使用している共通聖書日課では、第一の朗読で先ほど読みましたマラキ書3章1節から3節でありましたが、改訂された聖書日課ではマラキ書3章1節から4節までとなっているのであります。わずか1節が加わったという、小さな違いなのでありますが、ここに大きな変化を見るように思うのです。まずマラキ書の時代背景に目を向けてみたいと思います。神殿再建の希望が打ち砕かれ、祭司階級は祭儀的犠牲を定める律法を無視していた時代であると言われています。具体的には、彼らは主に捧げるために本来傷のない動物がふさわしいとされているにもかかわらず、傷ついた動物を犠牲として捧げたことが指摘されているのです。また民を導くことをせずに彼らは堕落しきっていました。こうした彼らの姿勢は社会そのものを乱し、弱い立場の人々はそのように乱れきった社会の中で抑圧に苦しんだのでありました。マラキ書は3章からなる小さな預言書ですが、そのような祭司階級へ呼びかけているのであります。マラキ書3章は、見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備えると始まる、今日の福音の日課に重なることがわかります。彼はレビの子らを清め、汚れを除き、彼らが主に捧げるものを正しく捧げるものとなるためである、こうして私たちの日課は閉じられているのであります。間違った捧げ物をしていた祭司たちが清められ、汚れを取り除かれ、正しい捧げ物を捧げるものとされる、こうして今日の日課が閉じられているわけであります。三節までですと、律法に従って決して傷ついた動物ではなく、傷のない動物を犠牲として捧げ、言うなれば、ふさわしくないものではなく、ふさわしいものを捧げるなど、正しい捧げ物を捧げるものとなる、と、これで終わるのであります。ここで言われる正しいとは、律法に照らし合わせての正しさであります。律法にかなっているということです。律法が傷のないものがふさわしい、傷のあるものはふさわしくないと定めているから、それに従って傷のないものを捧げるものとなりましたということであります。続く 4節に目を向けますと次のように言われています。その時ユダとエルサレムの捧げ物は遠い昔の日々に過ぎ去った年月にそうであったように主にとって好ましいものとなる。つまり3節で終わらずに4節までになりますと、捧げ物が主にとって好ましいものとなるのです。ここでは律法に基づいた正しさということが言われるのではなくて、主にとって好ましい、主がどう思われるかということにこう焦点がこう変えられているように私には思えるのであります。主の御心がどうであるのか、それは主に好ましいということであります。このようにこの説教の準備をしながらマラキ書3章をこう繰り返し読み返していますと、私はふとマタイによる福音書において主イエスがファリサイ派の人々に対しこのように言われた場面を思い起こしたのです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさい、こういう場面です。ファリサイ派の人々は律法を守ることによって正しさを獲得し、罪人と付き合わないことによって正しさを保持できるように思っていました。そのような彼らに主イエスが言われるのは、主なる神は憐れみを何よりも喜ばれる方であるという事実であります。私たちの神は憐れみの神に他ならないからです。そしてその神は私たちをそのまま好ましいと認めてくださるというのです。先に触れましたように、私たちは日々神にまっすぐではなく曲がったようにしか映らない一人一人に違いありません。そのような時、私たちは知らず知らず神の救いの計画を阻止するものと自らなっているのではないでしょうか。しかしこのような決して好ましいとは思えない私たちを見て、それでも神は好ましいとされる、なんという御心なんでしょうか。主にとって好ましいとは、私たちから傷が、汚れが取り除かれ清められるからでもなく、私たちが律法に記されているように傷のないふさわしいものであるからでもなく、私たちが道を整え神との正しい関係を獲得していくことができるからでもなく、私たちが力強いからでもふさわしいからでもないのです。弱さのただ中にある私たち、主に従いきれない私たち、悩みと嘆きの中にいつも置かれている私たち、私たちの側には何の理由も見出せないのですが、ただ主がそれでも好ましいと見なしてくださる、ただここにかかっているのであります。先ほどのマタイによる福音書で主イエスは続けて言われています。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。日々の生活において主なる神との正しい関係を保ち続けることができない私たちがいます。それでも当たり前のように生きているのです。しかし自らを罪人に過ぎない、ふさわしくない と自覚するとき、その私を招くために主は人となられ、この私のために十字架の死を遂げられたということを知るのであります。こうして主の憐れみのうちに生かされる自分に出会うことができるのです。これこそ主が求める憐れみによって生きるということに他なりません。主の道を整え、その道筋をまっすぐにするのは、この神の憐れみによるのです。そして神がこの私を憐れむのは、もちろんその憐れみが私のうちにとどまるためではありません。この私に与えられた憐れみが周囲の人々に届けられ、そして私たちの憐れみとなり、私たちの憐れみはこう私たちの間にとどめられるのではなく、周囲にいるあらゆる人々に届けられることが望まれているのであります。神の憐れみ深いまなざしの中で、私たちは今という時を生かされています。私たちはただこの神に信頼し、安心して全ての人々と共にこの一年を祈りつつ、新しく生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、精霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。